次は3日水曜日の小樽尻部版です。最初の記事です。林業に貢献、新宮商工大臣賞とあります。林業の発展に貢献した経営者や森林所有者らを表彰する本年度の全国林業経営推奨行事で、木材加工や林業機械販売などの新宮商工小樽が最高賞の農林水産大臣賞を受賞しました。持続可能な森林経営や環境に配慮した山づくり、地元住民向けの木育イベント開催などの取り組みが高く評価されました。新宮商工は1906年明治39年に現在の韓国で創業し、2019年大正8年に木材集積地だった小樽に拠点を移転、1924年明治13年に社有林の経営に乗り出し、1952年に国内で初めて米国製チェーンソーの輸入販売を始めるなど、林業の機械化、効率化を先導してきました。現在は積丹町やオホーツク管内美幌町など全道各地に合わせておよそ4090ヘクタールの社有林を所有。森林整備では樹種や樹齢が異なる樹木を混在させる複層林化を進めることで生物多様性の保全を図り、間伐による若木の育成を積極的に行います。社有林の9割が環境に配慮した管理が行われていることを示す森林認証 SGEC、SJEC を取得済みということです。地域との交流にも力を入れ、新宮商工銭箱工場では木育イベントの開催を続けてきました。伐採機ハーベスターのシミュレーター操作の体験やチェーンソーアートの実演などを通じて林業への親しみを深めてもらっています。表彰式は東京都内で11月6日に行われました。坂口英二郎社長73歳は、山を大切にしてきた取り組みが評価されて光栄、木の文化の素晴らしさを発信し続けたいと話します。推奨行事の表彰は1962年から毎年実施され、本年度で64回目です。道内では最高賞の新宮商工のほか、4個人が林野庁長官賞などを受賞したということです。次の記事です。日本舞踊を小樽で極め75年藤間さん地域文化功労者表彰とあります。小樽伝統文化の会会長などを務める市内在住の日本舞踊家藤間千玉さん86歳、本名藤森茂子さんが、本年度の地域文化功労者文部科学大臣表彰を受けました。およそ75年にわたり日本舞踊の修養を積み、今も弟子らへの指導に情熱を傾ける藤間さんは、苦労の多かった人生だが報われた思いと喜びをかみしめています。小樽出身の藤間さんは小学3年から日本舞踊を始め、1962年から東京の藤間秀法さんに師事し、1964年に師範資格を取得。来年60回を迎える夏の風物詩、小樽牛尾祭りの牛尾音頭、牛尾踊り歌の振り付けを考案した一人として知られています。藤間さんは自身の歩みの中で、商業デザイナーの夫、藤森茂雄さん、1987年死去、との出会いが大きかったと振り返ります。知り合ったのは、初開催を翌年に控えた牛尾祭りの会合。小樽の町を愛し盛り上げたいと願った二人は意気投合し、1968年に結婚しました。二人は小樽日銀通りのベンチで肩を並べて座り、小樽の将来を語り合いました。夫は美術、私は日本舞踊で、それぞれの立場から小樽を支えようと励まし合った。その後、茂雄さんの後押しを受け、自身の会派、 藤間流選曲会を設立。着物や道具など費用のかかる日本舞踊を誰もが楽しめるよう門戸を広げ、経済的事情にかかわらず弟子を受け入れました。現在弟子は10代から70代のおよそ100人に上ります。次世代への継承にも力を注ぎます。毎年7月から9月、子どもたちが芸能に親しむ伝統文化親子教室を開き、舞踊など日本文化の魅力を伝えています。一人でも興味を持ち、和の精神を受け継いでくれたらと願います。京都市内で11月19日に行われた式典で表彰状を受け取った藤間さんは、50年以上前にパパ茂雄さんと語り合ったこと、一緒に歩んだ道は間違いではなかったと答え合わせができたと語り、お弟子さんたちがついてきてくれたおかげと感謝しています。次の記事です。小樽市教育委員会は2024年度の私立小中学校のいじめと不登校に関する調査結果をまとめました。いじめの認知件数は1133件、前年度比82件減。不登校の人数は231人、前年度比27人減となり、いずれも23年度よりやや少なくなりました。調査は文部科学省が実施する児童生徒の問題行動を不登校調査として市教委が行いました。いじめは小学校が985件、中学校が148件でした。内容は小中学校とも冷やかし、からかいが最も多く、児童生徒の心身や財産に深刻な影響を与える重大事態は確認されなかったということです。すべてのいじめは今年6月末までに解消したということです。児童生徒1000人あたりの件数は 201.4 件で、北海道平均の 143.3 件を上回りました。市教委は、いじめの見逃しを防ぐため、各学校が積極的な認知を進めていると説明します。不登校は小学校が85人、中学校が146人。最も多い要因は、小学校がやる気が出ない、中学校が友人関係、いじめ被害を除く、でした。市教委は今後も一人一人に応じて学校や関係機関と連携して粘り強く対応したいとしています。次の記事です。小樽商工会議所は2日、小樽市の2026年度の施策に関する要望を14項目をまとめ、狭間市長に提出しました。重点項目には、原油、原材料の価格高騰や人材確保に対する中小事業者への支援強化、観光消費を市内経済に取り込むための戦略的な施策、北運河地区の活性化の推進、北海道新幹線の札幌延伸効果を生かすための検討の4つを挙げました。このほか、JR 小樽駅前地区の早期再整備や、市内商店街の活性化への支援などを要望しました。この日は、中野会頭らが市役所を訪れ、狭間市長に要望書を手渡したということです。狭間市長は、しっかり検討していきたいと述べたということです。次は、余市からです。調産ワインに関心を持つ海外の行政関係者や国内の文化人の余市町訪問が相次ぎました。町内ではワインの仕込み作業が続く時期で、醸造家やワインを生かした街づくりを進める斉藤町長らと交流を深めました。11月23日にスイスの高級赤ワイン産地、南部バレー州、サルゲッシュ町のジルフローリー町長夫妻とワイナリー経営者ら6人が訪問。町内に4日間滞在し、醸造所やブドウ生産者を訪ねました。両町長は11月25日、友好と協力に関する覚書を交わしました。フローリー町長は、私たちはワイン用ブドウ品種ピノ・ノワールの 栽培と醸造の伝統とノウハウを持っている。両町の友好関係に役立つと表明。斉藤町長は、スイスのピノーノワールの性質は余市に合うと聞いていると応じ、連携に意欲を見せました。11月24日には有田焼佐賀県の15代坂井田柿右衛門さんが訪れ、町内のワイナリードメーヌ高彦代表の曽我さんと面会。柿右衛門さんは、余市に一度来てみたかった、ワインを飲み生産者と話す中で自分なりの発想で、こういうものはいかがでしょうという創作の提案につながるかもしれないと話しました。曽我さんは、美しさと複雑さをどう表現するかというところはワインと陶芸の似たところ、美の世界観の話を聞きたいと対話を楽しんでいたということです。余市からでした。次は泊まりからです。バドミントンの第18回雁雨小学生交流大会兼第10回雁雨中学生交流大会が11月30日泊まり中体育館で開かれ、およそ40人が熱戦を繰り広げました。岩内、京和、泊まり、鴨江内の4町村の児童生徒がシングルスとダブルスで争いました。次は寿都からです。町内の商店などが加盟する寿都スタンプ会は31日まで歳末大売り出しを行っています。加盟店での買い物1000円ごとに抽選応募券が1枚もらえます。抽選の商品は大型液晶テレビや冷蔵庫、灯油券など。応募券に希望の商品を明記し、一部加盟店内の応募箱に入れます。抽選会は来年1月18日午後1時から寿都町総合文化センターで行います。問い合わせは寿都商工会内の寿都スタンプ会事務局、電話0136-62-2185へということです。次は特設人権相談所に関する記事です。八雲人権擁護委員協議会寿都地区部会は、人権週間4日から10日に合わせ、4日午後1時半から午後3時まで特設人権相談所を黒松内、寿都、島牧の各町村で開きます。人権擁護委員が困りごとの相談に無料で応じます。会場は黒松内町役場防災センター、寿都町総合文化センター、島牧村生活改善センター。問い合わせは函館地方法務局八雲支局内の八雲人権擁護委員協議会事務局、電話0137-62-2208へということです。次はくっちゃんからです。海外からのスキー客でにぎわうくっちゃん町平府地区で、冬季限定で設置されるくっちゃん所のニセコ平府臨時交番が1日開所しました。臨時交番は平府坂沿いに設置、くっちゃん、ニセコ両町のリゾートエリアを管轄し、来年3月20日まで開設します。12月18日までと来年3月13日から20日はくっちゃん署員が日中に常駐、12月19日から来年3月12日までは北海道警察本部の応援を得て24時間体制となります。英語の通訳員も配置されます。臨時交番の2024年から25年冬季の取扱件数は、交通事故や遺失、拾得物など1153件で、倶知安署の常設交番よりも多かったということです。前期より90件以上増え、外国人関連が全体の約7割を占めました。開所式で倶知安署の忠石署長は、交通ルールを周知して観光客らが安全に過ごせるよう努めたいと話し、倶知安町の門司町長は、世界一安心できるリゾート地になるよう協力していただきたいと期待したということです。次は岩内からです。積丹半島の各地域でのビジネスや町おこしに関心を持つおよそ70人が1泊2日で 意見交換や街歩き、懇親会などを行うシャコタニアンサミット実行委員会主催が11月29、30の両日、岩内町で開かれました。シャコタン町で温泉施設、岬の湯シャコタンの運営などを行う、まちづくり会社シャコタン号の五十嵐社長が企画、2月のシャコタン町での初開催に続き2回目です。岩内の観光、水産の事業者、行政関係者らによる対談や、岩内町出身の画家、落ち呂さんと岩内港美術部員らによる作品制作、岩内さんのクラフトビールなどが提供された懇親会などを通じて交流、豊富な水産物や画家木田金次郎から受け継がれる町内の創作文化など岩内の魅力について語り合ったということです。次はニセコからです。町政について意見交換するまちづくり懇談会が9日まで町内で順次行われています。10月に就任した田中町長が公約に掲げた町民との対話の場の一つです。合わせて14回の予定で、町民からは水資源をめぐる訴訟や宿泊税の使途、高規格道路整備の進捗状況などの質問や要望が相次いでいます。懇談会には田中町長のほか、山本副町長、片岡教育長らが出席しています。11月25日の初回には町民8人が参加、水道水源地保護地域をめぐる訴訟に関する問いに対し、田中町長は今後の方針は協議中だが、貴重な飲み水をしっかり守ると強調しました。宿泊税の使途について、町民からスキー場への道路のロードヒーティングに活用してとの声が上がりました。11月27日の懇談会には15人が参加、高規格道路の延伸工事について、小樽開発建設部との意見交換の場を設けてほしいとの要望が出て、田中町長は会見に伝えると応じていたということです。次は文ちゃんお天気メモです。今日は彩雲、上空の雲が赤や緑、虹色などに色づいて見える現象です。太陽光が雲の中の雲流と呼ばれる水滴にぶつかり、その粒の後ろへ回り込むように光が進むことで発生します。太陽光は波長の異なる7色の光が混ざり合っており、光の進む方向は波長によって変わるため、さまざまな色で見えるのです。太陽の近くに鱗雲や羊雲などがあるときに見られ、季節や場所に関係なく出現します。太陽を直視しないよう気をつけて観察してみましょう。文ちゃんお天気メモでした。次は人、小樽発です。今日は広島原爆の被害を負う高橋純子さん60歳です。小樽で市民グループ小樽発見の会を立ち上げ、アメリカ出身で広島市在住の詩人アーサー・ビナードさん58歳を招いたトークイベントを市内で11月に開いた。現地で原爆に向き合うピナードさんの言葉を小樽の人に直接伝える貴重な場になったと振り返る。赤井川村在住で私立松ヶ江中の国語教諭、毎年広島を訪れ、原爆で多くの旧制中学の生徒が亡くなった事実をまとめた本や地元紙の記録を片手に被害の実態を追い続ける。多くの人が自分ごととして原爆被害に関心を持てるような発信を目指したい。人小樽発、高橋純子さんでした。これで3日水曜日の小樽しりべし版を終わります。